仏教で人生はもっと面白い。
はい、皆さん明けましておめでとうございます。藤田一生仏教で人生はもっと面白い、新年第1回目の収録を始めたいと思います。では葉山の藤田一生さんをお呼びしたいと思います。一生さん、
はい、
ハッピーニューイヤー。
ハッピーニューイヤー。
How have you been?
I'm okay. I have been busy but okay.
Oh good.
大丈夫です、はい、なんとか、はい、なんとか年末年始、
はい、
家族とファミリーな
アットホームな、
アットホーム、そうそう、アットホームな時間を過ごしました。
ああ、よかったですね。まあ、何枚かフェイスブックで写真見ましたけど。
ああ、そうですね、はい、
なんかあのお散歩の
ああいう面もあるっていうか、うん、そう、はい、仕事ばっかりじゃないよっていう、言うでしょうか。
ファミリーマンの側面も。
そう、はい、I'm family man。
いやー、本当にでも、去年は忙しくお過ごしで。
まあ、でも終わってしまえば、あれですね、
はい、
忙しいって、その時の、あれだから、はい、うん。
ちょっとあの、去年の振り返って、いろいろ聞いてみようと思ったんですけども、
ああ、はいはい。
なんかあまりにもいろんなことがあったんじゃないかなと思って。
そうですね。
一口に去年、2017年といっても。
もう僕ほとんどその、住んだことは忘れてるので。
はいはいはい。
うん。だから、今、そう言われたから、あれ、去年のなんだっけ、スケジュールノートっていうか。
はいはい。
もうボロボロになってるんだけどね、この、
はい、
開いてますけどね。
見てますか。
うん。
何か、でも、
一貫性っていうのはあるんかね、これね。
はい。
一貫性っていうのがあるわけじゃないかな。
ああ、でも、この間、メルマガで書かれてた、
うん、
今までにこうやってきたこう児童発達心理学とか、
うん、
まあ、もちろん座禅のこととか、
うん、
まあ、今グリフケアなさってるんですけど、
うん、
そういったものがこう一つの、糸にこう寄り合わさってきてるような感じがするってことを書かれてましたけど、
まあ一人の人間がやってるからね、金融に手出したり、それから政治の方には全然いかんわな、それは。やっぱり、はい、あの僕の個人的な関心の範囲で、
はい、
その中で、まあ、なんていうの、バラエティーに富んだ感じでやってるっていう感じですかね。
はいはいはい。でもそういったこう何かつながりつつある、寄り合わさりつつあるっていう感じはあるんですか？
そうですね。まあ、あれに書いたのは、座禅をする前にやっていたようなことと、
はい、
まあ、だから当時はそれをまあ諦めてっていうか放棄して、
うん、
うん、まあお坊さんにな、修行僧になったっていうわけだったんですけどね。
はいはい。
まあだからそこで一つこう局面変わったっていう感じです。だし、まあ外から見てもそうだし、僕の中でも、
うん、
なんか過去を断ち切るじゃないけど、こう、なんかそういう思いはあって、たんですけど、今の時点で言うと、まあ、つながってきてるっていうんですかね、
うん
うん、あの心理系の方に、だから僕の後輩というか、なんか、ね、呼ばれることも去年あったしね、
はいはいはいはい、
まあ、臨床心理の人たち、まあ、マインドフルネスがそこの間にこう一つ、リンクとしてあるわけですけど、
はいはい。
うん、なんかそれが一つあるし、やっぱり関心のあった、まあ、あの臨床心理っていうんですかね、
はい、
あのケアとか、
うん、
臨床心理とかそういう、あと、まあ、医療も、
うんうんうん、
お子さんになる時はあの漢方の 先生とこで内弟子で住み込みでやってたりしたわけで、
はい、
まあ東洋学的な神思想をベースにした、臨床心理みたいなことを考えてたからね。
横田寛風先生ですか。
ああそうですね、はい
はい、アビコで
この間、はいはい、年末に久し3年ぶりぐらいで、
はい
はい、お会いしてきましたけど、
あ、
まあ、僕の師匠も亡くなったし、その座禅を進めてくれた方も亡くなったしね、まあ、野口体操の野口光雄先生も亡くなってるし、
はい、
まあ、もう僕は先生というか、師というんですかね、まあ、先生的な位置にある方がだんだんこの世から去っていってる中で、
うん、
まあ、
うん、
残ってる方ですよね、横田先生がね。
その方に、まあ、座禅をしなさいと。
あ、それはね、伊藤新宮先生っていう稲で、
はい、
やっぱり漢方をやってた方が、
はい、
うん、
あ、別の方ですか。
うん、そう、その人に漢方を習おうと思って、
はい、
弟子にしておくれって言ったら、座禅をしないとダメだっていうことで、それで座禅を始めたんですよ。で、伊藤先生は伊那に住んでて遠いので、
はい、
僕はまだ大学院生だったから、伊藤先生と同じ志で千葉でその漢方塾を開いた方がいるから、そこにその先生は腕もいいし信頼できる方だから、そこの内弟子になって見てはどうかって言われて、
はい、
それで僕が訪ねていって、この先生ならっていうんで。はい、お願いして、まあ、一期生っていうんですかね、
はい、
だから長年住んでた東大の追い分け寮っていうところ6年住んでたんですけど、そこから引っ越して我孫子に、
はいはい、1年間住み込みでお世話になったんですね。
そうですね、4人ぐらいがうち弟子になって、まあ、全員僕以外は進級学校に入って、
はい、
針師っていうか鍼灸師になってますけどね、
はい、そこで例えばどんな生活の様子だったんですか。
朝早く起きて座禅をして、
はい、
みんなで座って、それで、まあ、修行道場みたいな感じで交代でご飯作って、
はい、
で先生は砦に住んでたんで、その8時ぐらいにそこ、まあ、それも先生のうちなんだけど、
はい、
まあ、道場に来て、それで、はい、お茶とか飲んでお話聞いて、
はい、
で勉強その東洋医学の古典の召喚論とか祖門とか霊数とかっていうのが古典の方が中国語の本があるんだけど、
はい、
まあ、それを購読してもらったり、まあ、先生は鍼灸師なんで、そこの道場に診察室があるから、そこで先生が診療するのを、
はい、
うん、横で見て手伝ったりするわけよね。
へ
え。僕以外は、まあ、でもの人は神経学校に通ってたりしたし、
はい、
僕も時々学校行かなきゃいけなかったから、
はい、
うん、そういうのは許してもらって、
うんうんうん、
でお昼もいる人は優勝で地作って食べて、先生と一緒に、それでまた午後も同じように、うん、で時々手賀沼のそばだから散歩に行ったり、
うん、
あとはどうかな、あ、太極拳習いに行ったり、
あ、
で夜はまた座禅して寝るっていう感じだね。
まあ一生さんはつまりその時には、鍼灸師的なこうお手伝いをしてたんですね。
あ、そうですそうです、僕らは針はさせないから、まあ、お互いなんか実験台になって刺してはいたけどね、
はい、
お灸とかもお互いにやったり自分でやったりしたけど、まあ、先生の手伝いは横で見てる、あるいは火お線香に火つけたり、
はい、
部屋掃除したりっていうそういう感じだね。
うん、
で時々先生がこうほらこの人お腹ちょっと触ってもらうとか、 脈を見てごらんとか、
うんうん、
ここなってるかここに刺してみたいな感じで、
はい、
まあだからまあデモンストレーションみたいな感じで、はい、うん、
まあだから何かがこうちょっと、まあ何かがこう変わっていればそのまま、
いや最初はそうだった、そのつもりだったんですよ。あの、ね、横田先生もずっと座禅をやってる人で、あのちゃんと座禅の師匠もいて、
うんうんうん、
まあ、その師匠があ のところにも行くようになって、まあ、その師匠が安泰寺臨済宗の老師なのに安泰寺という曹洞宗のお寺をにしたけど、うんうん、
はい、
あので先生時々あの勉強会僕ら以外にも外の人たちともやってたんで、それはあの大体横あの上野の駅のそばにある臨済宗のお寺で勉強会してたからね、
はいはい、
うん、だから座禅は必ず今も先生研究会してるけど必ず座禅するし、
うんうんうんうん、
まあだから座禅する鍼灸師になる予定ではあったんです、うん、
そのまあ何というか今振り返ってみると、そのまあ座禅がこう根底にこう流れているご縁に従って、
そうですね、
来てる感じですよね。
そうですね、まあ優先順位っていうか、そのあれもこれもっていうのは僕の一つの悪い癖なんだけど、その時はちょっとこれはあれもこれもっていう形じゃできないなっていう、
うん、
そうするとじゃあ何が一番今は必要かっていうと、やっぱり、うんうんうん、座禅することじゃないかなと思って、
はいはいはい、
あのでそのためにはやっぱり通いとかじゃなくて、もう住んそれこそ住んでね、
うんうんうんうん、
師匠というか道場の中であ
の、うんうん、
やるのが一番、まあ、手っ取り早いっていうのも、
うん、まあいわゆるがっつりやりたいと、
うん、そう
感じだったんですね、
うん、なのでまあ、 あのいずれはここに帰ってくることになるだろうとは思ってたんだけど、たんだけど、まあ、とりあえず今はこの、はい、いわゆる修行僧運水になって座禅する、はい、必要があるんじゃないかな、僕に関してはね、
はい、
だから先生にそういうふうにあのお話して、
はい、
うん、いずれ針に鍼灸に戻ってくるとは思いますけど、今はこれちょっと僭越に座禅したいんで、
うんうん
うん、っていう話をして相談して、うん、はい、まあ、許してもらってっていうか、うん、
お
まあ、それはそういうやり方があるだろうっていうことで、
おまあそれには先生もまあ賛成というか応援というか、
うんうんうん、
ご理解があったと、
うん、そうだね、いいんじゃない、いいんじゃないのっていうこと、うん、結局それには戻らないで、
はいはい、そっち行っちゃったっていう、
そう、そっち行っちゃったっていうこと
です、まあ、それも面白いご縁ですね、
うん、
うん、でもまあ一生さん自身は、
うん、
まあなるべくしてなったというかそういう感じで、
そうだね、うん、
うん、
まあでも興味は失ったわけじゃないんで、
はい、
あの、
はい、
横田先生の本とか読んだり、
あの、
まああとアメリカでも自分でちょっと痛いところとかは習ったことでやってみたり、子供たちにもちょっと やってみたり、
はい、
うん、
子供たちにも、
うん、
おー、ここ、おー、そうですか、
うん、
今でもできるんですか、
ああ、自分にはさせますよ、
あ、そうですか、
うん、でも先生のレベルじゃないからね、やっぱり、
ええ、
あれ、どこでもさせばいいって言えば、あの体に針を入れることはできても、
はい、
本当の意味の鍼灸なんて、やっぱりかなり才能っていうか、あの感覚がすごく鋭くないといけないから、
う
ん、やっぱり、うん、でもお灸なら、
はい、
まあそれ危ないからね、あの金属を体の中に入れるわけやから、
そうですよね、うん、はいはい、
まあでもああいうどういうんですかね、あの、まあ、三振っていうんですけど、あの散らす針と書くんだけどね、熱のあるとこなんかをこうチクチクチクっとこうプツプツっとあの紙に穴開けるような感じで軽く、うん、あの人差し指と親指でこう針をつまんでちょっと先だけ出してチクチクと点点点あのポツポツポツポツってこうそのあたり一面に打っていくっていうのがあるんですけど、
うんうんうん、
それなんかはその例えば目の周りとか首の周りとか肩の周りとかね、
はいはい、
やるとかなりこうどうですかね、そこに固まってる気っていうのを、まあ、動かすことができるんだよね。危なくないし、一箇所にこう深く入れるのはやっぱりちょっと気をつけないとあれだけど、
はいはい、
あとお灸なんかも一応こうあのもぐさをこう小寄りみたいにこうやって、
はい、
あの米粒みたいに作ってこうちょっとつばつけてあの、はい、その宮殿に置いてお線香でやるやつなんかは、はい、まあできますからね、
なら、
まあ、国家試験通るほどのこの綺麗さじゃないけど、
はいはい、
まあ、そういうのはお灸ならそれあのなんていうの安全だから、
今度やってもらいたくはないかなあまり。
やってあげる
やりますか、
はい
、はい、ありがとうございます。なんか怖いですけど、
お灸ぐらいやってあげますよ。
あ、はい、お灸を据えるってやつですね。
そうそうそう。
はい、わかりました。いやちょっと去年の振り返りと、まあ、今年の抱負を聞こうと思ったんですけど、
ああ昔話になっちゃったんですけど、
まあ、いやでも面白い話だったんで、
うん、まあだからそれは全然あの頃も関心を持ってたようなことは別に全く消えてないんでね、うん、いやだから年末の3日間ぐらいこの部屋がぐちゃぐちゃだったから掃除したんですけどね、やっぱり、はい、昔買った本とかもう一回引っ張り出してきて、その鍼灸とか東洋的な体の見方とか、
はい、
そういうこと先生の本とかちょっとすぐ手に取れるところにこう並べましたけどね。
あやっぱりこう改めてみたいな、見直すみたいな感じですか。
うん
うん
うん、その人がマインドフルアキパンクチャーとかなっている話が出るんだ、あ用語が出てくるんじゃないかな。
ああなんかありそうですね、すでに。
いやどうかしたら聞いたことないけどね、
今思ったね。いやわかりました。なんか意外なところでしたけど、面白いお話でした本当に。
うん、はい、まああの頃やってたことは全くまあ無駄ではなくて、
うん、
ある意味まあ肥やしになってる、糧になってるっていうのは思いますけどね。
うんうんうんうん、そうですね。はい、ではまだ時間よろしいですか。
あいいよ、いいですよ、はい。
じゃあもう一本だけ取らせていただきます
が、はい、じゃあ一応これはこれで終わりますか。
はい、ではこれは一旦ここで終わらせていただきます、はい。じゃあ、藤田一生さん、ありがとうございました。
はいはい。
じゃあ、皆さん、さよなら。
よろしくお願いします。
はい、今年もよろしくお願いします。